災害の種類と備え、2、風水害、15ページ。台風や集中豪雨は、洪水から浸水へと被害が拡大していきます。豪雨への対策はもちろん、避難への備えも必要です。警戒情報と避難行動、15ページ。大雨や洪水の時は、市から発表される避難情報に従って、早めに避難してください。1. 避難準備情報。避難に時間を要する方が避難を開始する必要があり、人的被害の発生する可能性が高まった状況。避難行動要支援者など、特に避難に時間を要する方は、計画された避難場所への避難を開始する。避難支援者は支援行動を開始する。それ以外の方は、家族などとの連絡、非常用持ち出し品の用意など、避難準備を開始する。2. 避難勧告。通常の避難行動ができる方が、避難を開始する必要があり、人的被害の発生する可能性が明らかに高まった状況。通常の避難ができる方は、計画された指定緊急避難場所などへの避難を開始する。3. 避難指示。前兆現象の発生や、現在の切迫した状況から緊急に避難する必要があり、人的被害の発生する危険性が非常に高いと判断された状況。避難勧告などの発令後で避難中の住民の方は、確実な避難を直ちに完了する。まだ避難していない対象住民の方は、直ちに避難する。緊急を要する場合は、非常持ち出し袋にこだわらず、身一つで避難しましょう。台風や集中豪雨、16ページ。近年、日本各地で台風や集中豪雨を原因とした災害によって、多くの人命が失われています。一宮市も、昭和47年豪雨、昭和51年豪雨、平成12年東海豪雨、平成20年8月末豪雨など、数々の災害に見舞われてきました。まずは、台風と集中豪雨に対する知識を身につけましょう。雨の強さと降り方。台風による大雨はもちろん、近年特に被害が大きくなっているのが、予測が困難な集中豪雨です。局地的に短時間で大雨が降る集中豪雨とともに、雷を伴うことが多く、狭い範囲で総雨量が100から数百ミリメートルに達します。一宮市には、木曽川、日光川、新川、五条川、青木川などの河川とその支流が流れているため、川の急激な増水に対する注意も必要です。表、1時間雨量、予報用語、災害発生状況の順に読みます。1時間雨量の単位はミリメートルです。1時間雨量、10以上、20未満。予報用語、やや強い雨。災害発生状況。この程度の雨でも長く続くときは注意が必要。20以上30未満。強い雨。側溝や下水、小さな川が溢れる。30以上50未満。激しい雨。危険地帯では避難の準備が必要。都市では下水管から雨水が溢れる。 50以上、80未満、非常に激しい雨、マンホールから水が噴出する、多くの災害が発生する。80以上、猛烈な雨、雨による大規模な災害の発生する恐れが強く、厳重な警戒が必要。表終わります。台風について。一宮市で想定される台風による災害は、風害と水害で、2つが複合して大きな災害になることがあります。台風の風は、風速毎秒15から20メートルで、歩行者の転倒や交通障害、建物の損壊、農作物の被害などが起こります。最大風速が毎秒40メートルを超えると、電柱の倒壊など、より深刻な被害につながります。台風の雨は、数時間から数日の短期間に大量の雨が広範囲で降るため、河川の増水や堤防の決壊による洪水などの恐れがあります。図、台風の予報円。図の説明。日本列島に向かって南から進んでくる台風の進路が描かれています。地図の白い点線の円が予報円で、台風の中心が入る確率が 70% の範囲を表します。図、終わります。近年の風水害による被害。平成12年9月11日から12日の東海豪雨。激しい雨が長時間降り続き、多くの箇所で河川から水が溢れるなど、市内の広範囲が浸水しました。平成20年8月末豪雨。一宮市の中心部を中心に、時間雨量100ミリメートルを超える猛烈な豪雨で、市内全域で多数の家屋浸水の被害がありました。警報の種類と伝達情報、17ページ。平成12年9月の東海豪雨の時には、市全域で1800戸余りの家屋が床上または床下浸水の被害に遭いました。その中で、水害時の避難所を知らなかったという方は半数にも及びました。避難情報、事前の情報の把握がいかに重要であるかがわかります。警報の流れ。大雨になる恐れがある雨が降り出すと、注意報、警報、特別警報の順に警報が出ます。特別警報になると非常事態です。一宮市の災害時の情報伝達。1. 名古屋地方気象台から愛知県とテレビラジオに気象情報が伝えられます。同時に国土交通省も愛知県と一宮市に情報を伝えます。2. 名古屋地方気象台と国土交通省から情報を受け取った愛知県は一宮市に気象情報を伝えます。3. 愛知県と国土交通省から情報が伝えられた一宮市は、災害対策本部を設置し、テレビ・ラジオにも伝えます。そして、住民や消防団、町会長などに、安心防災ネットのメール配信や、携帯電話の緊急速報メールを送って情報を伝えます。また、広報車やウェブページでも情報を流します。4. 住民は、市から伝えられた災害情報、避難情報、 周辺の浸水状況や、テレビ、ラジオ、インターネットなどで防災関連情報を得て、周辺の状況を的確に判断し、危険を察して自分の命を守るため、避難の準備をします。市役所から避難に関する指示があった場合は、速やかに避難してください。危険を感じたときは、早めの避難を心がけてください。インターネットの防災関連情報。4つあります。1、国土交通省 X バンド MP レーダー。http://www.river.go.jp/xbandradar/2 気象庁ウェブサイトレーダーナウキャスト http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/3 愛知県川の防災情報 http://www.kasen-owari.jp 4. 一宮市ウェブサイト河川等水位情報 http://133.242.237.32/map3/9/1 家の周りの安全対策18ページ風水害の場合、雨はもちろんですが、台風などの強風への用心も忘れてはなりません。風で飛ばされるもの、風に飛ばされてぶつかってくるもの、両方に注意した対策が必要です。また、大雨の場合は、土のうを用意するなど、屋内への浸水対策も怠らないようにしましょう。1. 屋根。瓦やトタンのひび、割れ、めくれ、剥がれがないか確認しましょう。2. 雨どい。落ち葉や土砂が詰まっていたら清掃しましょう。継ぎ目が外れたり腐っていないか確認しましょう。3. 窓ガラス。窓枠のガタつき、緩みなどがあれば補強しましょう。被害が心配される場合には、窓ガラスの内側に×印にガムテープを貼るなどの対策をしましょう。4. ベランダ。鉢植えや物干し竿など飛散の危険が高いものは室内に移動しましょう。5. 玄関周り。側溝にゴミ、土砂が詰まったり、排水が悪くなっていないか確認しましょう。大雨の浸水に備えて土のうを用意しましょう。6. プロパンガス。プロパンガスのボンベはしっかり固定されているか確認しましょう。7. ブロック塀。ひび割れ、傾き、鉄筋の錆など老朽化していたら修理しましょう。風水害の時、注意すること。日頃から天気予報、気象情報に注意しましょう。大雨や台風の際は、市町村から発令される情報に注意しましょう。夜間の見回り、修繕などは危険なのでやめましょう。雨量と河川防災情報19ページ 雨が降り出したら、どの程度の雨なのかをチェックしてみましょう。また、普段から雨の降り方や川の水位などに注意し、危険を感じたり警報が発令されたら、早めの避難を心がけましょう。注意報・警報の種類と雨量。大雨・洪水注意報は、大雨や洪水による被害が予想される場合で、3時間雨量40ミリメートル以上で発令されます。大雨・洪水警報は、大雨や洪水による甚大な災害が予想される場合で、3時間雨量90ミリメートル以上の場合に発令されます。その他、河川の水域基準などを複合的に判断し発令されます。洪水予報の種類と基準。1、氾濫注意情報。基準地点の水位が氾濫注意水位、レベル2に達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合に発表されます。2、氾濫警戒情報。一定時間に避難氾濫水位、レベル3に到達し、さらに水位の上昇が見込まれる場合、あるいは氾濫危険水位、レベル4に到達が見込まれる場合に発表されます。3. 氾濫危険情報。基準地点の水位が氾濫危険水位、レベル4に到達した場合に発表されます。4. 氾濫発生情報。氾濫が発生、レベル5に到達した場合に発表されます。危険度は、番号が1から4になるに従って高くなります。洪水時の避難。避難する前に、電気・ガスなどの元栓を閉めましょう。避難の時は、市役所・消防署・警察署などの情報に従い、早めに避難しましょう。車での避難は、緊急車両の妨げとなりますので、できる限り徒歩で避難しましょう。避難するときの服装は、傘は使わず、雨がっぱを着用する。非常持ち出し品は、リュックサックに入れて背負う。軍手、手袋を着用する。靴は、紐でしっかり締められる運動靴を履く。水面下には、側溝や障害物などもあり危険です。長い棒を杖にして安全確認をしながら歩きましょう。家族でチェック、風水害編、20ページ。台風や集中豪雨による洪水浸水は、時間の経過とともに状況が悪化していく傾向があります。そのため、早めの避難行動が取れるかどうかが重要になってきます。風水害の備え、10項目。1、洪水ハザードマップを確認している。2、歩いて地域の浸水危険箇所を確認している。3、指定緊急避難場所を確認している。4、避難方法、避難ルートを確認している。5、避難準備情報、避難勧告、避難指示の違いが分かっている。6、水平避難、垂直避難、対比を理解し、状況に応じて避難ができる。7、地域の防災訓練に積極的に参加している。8、洪水・浸水災害の対策について家族で話し合っている。9、 近所の避難行動要支援者、一人で避難できない人を知っている。10、洪水・浸水災害の対策について、地域や近所で話し合っている。まず、現状をチェックします。次に、できていない項目に取り組み、すべての項目でできるようにしましょう。広井先生の避難のコツ。命を守る最低限の行動。洪水、浸水などによる危険な状況の中での避難はできるだけ避け、安全の確保を第一に考えます。危険が切迫している場合は、指定された避難場所への移動、立ち退き避難だけでなく、命を守る最低限の行動、屋内安全確保が必要な場合もあります。屋外への移動が危険で、浸水による危険がないと判断される場合は、自宅や近隣建物の2階以上へ緊急的に避難し、救助を待つことも検討してください。